皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
天気もいいですね。非常に、青空広がる一日でこうやって集まってできることを感謝します。今日はですね、世代を超える影響ということでお話しさせていただきます。とても教えるのが難しいトピックです。とてもこう過去を思い出したりですね、こういろんなことになると思うので、ぜひあまり個人的なこととしては取らないでくださいね。個人的なちょっと私が何か言うことあってとかそういうつもりでは全然ありませんので、本当に言うとね、こういうトピック、ここから説教したくないんです。そういうことが言葉が聖書の中にたくさん出てきます。でも、聖書が語っていることを教えなきゃいけないのが預言者の役割にもある、そういう役割でしょうかね。ですので今日御言葉がを通して私たちが、それぞれですね、何を教えようとしているのかっていうことを学んで考えて、そして今後のことに生かしていただければなというふうに思っています。 So、today I'm going to talk about generational impact. And you know what? This is a difficult topic to teach about.This is a very sensitive, you know, somehow we need to see and face what we don't want to see in our heart. So, it's a hard topic. I don't want to preach about it. But, I need to teach because my role is, you know, one of my roles is like a prophet. I need to teach what the Bible text is teaching about. And this is what I learned in the seminar, one of the big seminars I attended in Adelaide. And I learned a lot from that seminar. And I know what I'm going to talk about, but I want to compare what I learned. So I don't want you to personalize this, you know, but instead, please learn from this and face that and learn from this. That's my point.最初に今日のところ読んで皆さんどう思いました？何か気づいたことあったでしょうかね。今日のところ読んだ時にあれどっかで読んだことなかったかなと思わなかったですか？ So you read this Genesis 26. What do you think about it? Did you think that I have read this somewhere in the past? Probably twice in Genesis already.はい、創世記でもうすでに2回似たような話が出てきてますね。1回目誰でした？アブラハム、はい、どこに行きました？エジプトに行きましたね。エジプトに行って、そして、サラが、ファラオを疲れてしまって、そしてサラも美人だった。そして、結婚 したいって言った時に、アブラハムを恐れてしまって、そして、彼女は妹だっていうことをね言って、そしてもう結婚でもうここを一緒にするすれすれのところまで行って、神様がストップしてくださった、助け出してくださった、そしてもっとそれ以上に祝福してくださったっていう話がありました。そして、マブレの木のそばで住むようになって、でもなぜか急にそこの恵みから彼は離れてしまって、アビメレクのもとにね行って、また同じような全く同じ失敗をアブラハムがしてしまったっていうのが創世記の20章で出てきました。今日の箇所26章ですけれども、この子にアビメレクって登場しますけれども、この場面ではもうアブラハムは亡くなっているわけですね。アブラハムはもう死んで埋葬されています。アブラハムはもういないわけです。そして、アビメレクって今日も20章のところで、また今日の26章で出てきますけども、これ違うアビメレクです。違うアビメレクです、アビメレクっていうのは名前っていうよりも、例えばファラオ、ファラオってたくさんいますね。ファラオってというのはある意味で称号っていうか、称号ですね。ですので、アビメレク、たくさんいると思ってください。アビメレクはアブラハムの時のアビメレクとはまた違う人物だというふうに考えられています。けれどもにもかかわらずですね、イサクはアブラハムと全く同じような行動パターン、同じような、行い、同じような失敗をしてしまったということなんです。 So We have seen Abraham. You know that story. You know he lied that Sarah is her sister instead of her wife. It's partly true, but it's not exactly true. He hid, and Pharaoh almost, you know, got married with Sarah, almost got sleep with her, but God said stop, it's not good. So Pharaoh stopped. And what have you done to me? Pharaoh said. And Abraham said, and somehow God blessed Abraham more than he thought. And that happened again after the, you know, he did him to beside the tree of Mamre. Then somehow he left that blessing. Then he did in Palestine. Then he did that same thing with Abimelech. And Abimelech in Genesis 26, today's chapter, and chapter 20, is considered as a different Abimelech. Does it make sense? Like a pharaoh. There are many pharaohs. That's not a name. That's more like the title. Like a King George or King Edward, something like that. So that considers a different king. And also, this time in Genesis 26, Abraham is already dead. He's buried already. However, nevertheless, Isaac did the same action pattern, same mistake. ちなみに今日、アウトライン皆さんお手元にありますか？今日ちょっとたくさんポイントがあるので、A3 にまとめました。裏が英語になってますので、これない人います？皆さんありますか？ Yeah, so there's an outline and if there's an underline, please fill in by your pen or something. There's English and Japanese. え、聖書の中で、トガ、ちょっと漢字難しいんですけど、トガっていう言葉が出てきます。トガ。皆さん意味わかるでしょうか？トガ。罪とは憂いなんてね、罪とはっていうふうに、一緒に罪っていう意味で使われる場合がたくさん聖書に出てきます。と同時にもうちょっと詳しく見てみるとですね、罪の中にトガが入ってるっていうふうに思っていいと思います。トガっていうのは具体的に言うと、親の犯した間違い、親の生活パターン、親の監視を、その親の犯した罪ですね、それを受け継いでしまう傾向をですね、それをトガっていうふうに言って言われます。こういう言葉が指定式時の34節の7節に出てきます。父のトガは子に、この子に、三代に、4代っていうふうに、新改訳だと、もうちょっと新教材より、はっきりとトガっていう言葉が使われていますけれども、要するにですね、トガっていうのは3代4代にまで影響を及ぼしますよ。親の偶像礼拝の罪が3代4代まで影響を及ぼしますよということを言っています。 There is a word iniquity in the Bible. Iniquity. What is iniquity? Well, in the Bible, iniquity sometimes is usedas an alternative word of sin. But more specifically speaking, iniquity is a part of sin. Sin and iniquity is a part of sin. And iniquity is, as I said, it's a generational effect of sin. It's a parent's sin, and that comes to us, the tendency to commit sin due to parents' sin, their action for them. And Exodus 34:7 says, leading the iniquity of the parents upon the children, and the children's children, to the third and fourth generation. So that's expressing the range. How much that affects the range of the bad influence of the idol worship of the parents, the impacts to lead to fourth generations。 ですので我々がですね、家庭内で何かしてるとします。何かそうですね、まあ、罪というか、こういうことをしてる、それが、目に見えたものであるか、あるいは隠れてやってることもあると思うんですけれども、隠れてやってたとしてもそれも影響するっていうふうに、学びました。我々が家庭内で行っている全てのことは我々の3代4代ということですが、孫あるいはひ孫の代まで影響を及ぼしてしまうということです。例えば我々が受け継いでいる行動たくさんありますけれども、例えば、短期すぐにカッてしてバーッてなってしまう、怒り表し方ですとか、怒りバーッ爆発するタイプもあれば中に溜め込むっていうのもありますね。あるいはこうネチネチネチネチとか、ね、いろいろありますけども、あるいは態度に表すとかね、言葉に表すとか態度でとか、そういうのもあります。殴る、蹴る、身体的暴力、公的暴力、言葉によるアビュース、虐待っていうんでしょうかね、バカ、お前はバカだ、お前はバカだってずっと育てるとか、性的虐待、物に当たる、怒ったら物に当たるとかね、あとは蹴飛ばすとか、机蹴飛ばすとか、不貧困、ネガティブ思考、物質主義、人種主義、人種差別、完璧主義、偏愛、そうするにたくさん出てきますね。この偏った愛、誰々を、誰々以上に愛する、子供たちをというのが出てきます。プライド、許さない心、噂陰口、嘘をつく人を騙すというとか、不平不満、ブツブツブツブツ、あるいは反逆ということでしょうかね。こういうことがたくさんあります。皆さんこういう親が無視してて、それをもしかして自分でも繰り返して生きるっていうようなことがもしかしたらね、この中あるでしょうか。我々がそれをですね、偶像として捉えて理解して、それに対して何らかの決心というか決別というか、そういうことが行われない限り親の行いをまた繰り返しているっていうことが起こってしまうということです。So everything we do in our house, no matter how it's shown or no matter it's hidden, somehow hidden and we do, but still that impacts, that affects the generations after us.And to the third and fourth generation, it's a study process. So it has an impact on the generation of grandchildren, or maybe grand-grandchildren. So what are the actions we inherit? Short temper, get angry so easily. How to show anger? We may just explode and be angry.Or we may internalize and become passive aggressive, you know. How we show anger. Physical abuse. Punch, hit. Or abuse, you know, you're stupid. Sexual abuse. Sexual addictions. Negative thinking. Materialism. Racism.Perfectionism, favoritism, this is shown in Genesis lots of times. Pride, having an unforgiving heart, gossiping, deception, lying, complaining, what we do today, the substitute. What behaviors do you see in your parents' lives that are repeating in our lives? So unless we recognize that as an idol, somehow we need to face that somewhere in our lives and fight it or freeze that. Unless we do that, we just repeat the same pattern, same mistake. That's a reality I'm talking about.それがまあ現実だっていうことですけれども、ではじゃあどうやったらトガを我々に見つけることができるのかっていうことです。 So how can we find iniquity? たくさんあると思うんですけれども、この例ですけれどもね、例えば喧嘩があるとします。喧嘩が、夫婦喧嘩があるとします。どうやって処理しているのか、子供じーっと見てる、見てないようで、見てます、絶対見てますね。前でやったら元見てますよ。何にも言わず座ってますけど、見てますよね、全部。はい。どういうふうにして、そうやって不喧嘩とか処理してましたか？ちゃんと愛を持って、聖書に基づいてやろう。神様に真ん中入っていって、祈って、お互いに語ってますか？それとも、言い合い、殴り合い。はい、じゃあ。ちゃんと許し合って次の日は仲直りしてたか、そういうことです。 So、when parents fight, children are watching. They don't seem like watching us, but they do. They hear. Even though we try to hide, they know. So the question is, how did your family resolve conflicts? Did they work it out with love and forgive?Based on the Bible, what the Bible teaches, I can pray, reconcile, forgive. That's one question. 2番目ですね。じゃあ、お金に対する価値観どうだったのか。お金に対して、寛大に振る舞って、あるいはこう自分のために使うっていうことをしていたのかっていうことですね。So, what about money? What about view of money?Are they generous, providing people, or are they using money for themselves? 3番目ですね。じゃあ、お父さんはお母さんをどういうふうに扱っていたか、大切に。キリストが教会を愛しなさいって言ってますけど、教会を愛したように、あなたは妻を愛しなさいって言ってますけれども、そのように大切に尊敬して、信仰を高め合っていく。伴侶として扱ってたのか、あるいはその反対だったのか。So what about your father? How did he treat your mother? Is it like as Christ loved the church? Did he respect her? Did he love her? How was the attitude? 4番目、その反対ですね。じゃあお母さんはお父さんをどういうふうに扱っていましたか？What about your mother? How did your mother treat your father? 私の実家ではね、お父さん強かったね。親の私の場合めちゃめちゃ厳しかったんですけども、最近完全逆転ですね。My father was very strong, very strong, very strict. Now my mom is much stronger than he is. じゃあ子供たちに対してはどうだったのかということですね。So, what about their attitude toward their children? あるいは人生の目的というものに対してどういう姿勢で取り組んでたのか。And what about their the view of life? How they take that? What did they think about the life and their purpose, meaning of life?まあ、こういうことを見つめてみるとね、なんかいろんなことが見えてくるのかなと思いますので、まだ家に帰ってでもね、いろいろ考えてみてもいいと思うんですけれども、親のしていた行動パターン、あるいは過ち、あるいは慣習、習慣、いろんなものを、繰り返してしまってはいないかということです。一つのポイントはですね、これですね。我々ですね、いろんな試練とか、いろんな大変なことがあったりとか、そういう時にですね、我々は、親がどういうふうにそれに対して反応したのか、 それがいいものであろうが悪いものであろうが、親が知ってたことっていうのは我々の選択肢の一番に来るんですって。行動パターン選ばないっていうことがあったとしてもですね、仮にそういうことがあったとしても、その最初の答えが、反応パターンが一番最初に頭に浮かんでくるそうです。例えば、私の親父はですね、小さい頃厳しかったって言ったんですけども、怒るとですね、まあ、例えば、子供たちが喧嘩しているとします。喧嘩が終わった、どういう風にするかっていうとさ、親父じっとしてるんですけど、そのうち何でもいいです、近くにあるもの取って投げつけます、床に。何やっとんじゃーやがらー私勝った時気づくでくださいよ。私勝った時に一番最初にどうやるか、みんなが喧嘩してる時にやがらーって言いたくなる実際やったことが何回かあります。若い時です、まだ20代の頃でした。変わりました。今こんなこと絶対しませんよ。でもなぜか一番最初に受かります、やりたいって。で、捉える術を身につけてます。もうすでに身につけてますよ。なので今やりません。なぜかその行動パターンを選ばないにしても、最初にピッピッピッていろんな選択肢の中の最初にどうしても残ってきてしまうということなんですね。ですので、何か、そこに劇的なことが起こらない限り、そのサイクルを、繰り返してしまう。親のしたことを大人になっても我々、続けてしまう。我々の生活に大きな影響を及ぼしてしまうということです。How many of us、have carried on the traditions that set some of the same patterns, the same function patterns for our parents and for our decisions? One thing I have learned.Is this? Well, you know, in your lives, there are many things, the trials, the difficulties. When that happens, the first, how we saw our parents respond, whether poor or well.In a similar situation is ordinarily first among our multiple choice answers. That means, you know, we have several choices we take, but somehow then we may not choose that, that first, you know, that response, but it is always among the first responses, that pop up in our heads. I just said the example in my case.My dad, you know, when his children fight, they're just trying to be patient, and then still when we're fighting, then he gets whatever it is, TV or whatever it is, anything, could be very expensive here. He took it up and crushed it.Stop it! We can buy it. But you know what? I didn't do that when I was a child, but even after I got married when I was young, 20s, I did that when my kids are fighting. Stop it! I did that a couple times. I don't now, okay?I've said enough. But I learned. I coped with that. I faced that. I overcame already. I know. I don't do that because, you know, I know that's destructive. So unless something dramatic happens and breaks that cycle, it carries into adulthood that can invade any realm of my life.And unless we know how to get rid of them, that will stay with us and be passed on to the generation after us. After us. ただですね、一つ、気をつけなければいけないことがあるんですね。我々が うん、我々がその親がその咎になるっていうようなことをしていて、我々がじゃあそれをしないようにしようっていうふうに誓うときに、反対の極端に走ってしまうっていう傾向があるということです。反対の傾向に走ってしまう、ちょっと説明しますね。 There's one thing、we must be careful of, that is if we recognize the iniquity of our parents and when we try to make a vow that we'll never be like them, there's a possibility of running to the other extreme. I'll never be like that, then we go to the other extreme. ちょっと説明します。内なる誓いっていう言葉ですけどもね、内なる誓い。まあ、定義としては、親や誰かによって傷つけられたっていうことから発生する誓いっていうことです。経験したことの正反対をしようっていう意味ですね。So, there's a word, internal vow. That's a vow that occurs by being hurt by parents or somebody else and try to do the opposite of what we have experienced.例えばですね、先ほどの例もありましたけれども、子供たちに対して例えば親にすごく厳しくされたっていう場合があったとします。すごく厳しくされた、すごいママだった、厳しかったっていうふうに、どういうことが起こりますか。自分が親になった時に絶対あんな親にならないぞってなって、逆に言っちゃうんです。完全な逆ですよ。はい、じゃあ何でも言うこと聞くよって思います。まあね、もし、はい、あげるよ、甘やかしてしまうっていうことが起こってしまうことがあります。親が、から肉体的虐待があった、私は絶対に子供にあんなことしない、まあ、それいいんですけれども、絶対にしないっていうことでお尻ペンペンしない、しつけられなくなってしまう、お尻ペンペンさえもできなくなってしまう、あるいは、自分が何かの傷を受けた場合に、誰にも私はあんなことをさせやしない、誰にも私を傷つけさせはしないっていうことで、ちょっとこう過度な壁を作ってしまう、あるいは、そうですね、女性がこう虐げられたっていうようなことを経験した場合、誰も男性にはあんなことを私にはさせないぞっていう、逆も近いですね。そういうことが起こってしまう。Yeah, so for example, like the abuse to the children, you know, when we have that experience when we are young, then when we become adult, I will never treat my children like that. And we give everything what they want and we may spoil them. Or when we have abused by someone, then we may make a vow that I will never spank my children. Never spank my children. Or, you know, there's any heart wounds in your heart, we may decide that I will not let anyone hurt me. And we make a barricade, barriers, and wall around us. Or, I may decide thatIf I'm a woman and if I'm abused by men, I may decide that I will never let men treat me like that. That could happen. ハンドアウトの、アウトラインの中に四角の場所が出てくると思うんですけども、そこちょっと埋めてみてください。一なる誓いっていうことですけども、まず、我々に何らかの形で心の傷が作っていることですね。心の傷、その心の傷が、嘘を生み出します。まず後で説明しますね。嘘を生み出します。書いてみてください。そしてそれが内なる誓いを作り出す、内なる誓いを作り出して、それが、偽の自分、本当の自分で偽の自分を作り出してしまうわけです。例えばですけれども、 僕の私のあお兄さんあ お父さんはお兄さんの方を愛してるみたいだ自分よりもっていうことがもし、心の傷になったとします。そうするとどういうことが起こるかというと、自分は大切じゃない人間なんだ、自分は何やっても愛されないのかな、自分のすることは大切じゃないっていう嘘ですけれども、それはそれが出てきます。でそうなるとどういうことになるかというと、内なる誓いとしてはこういうことが起こります。頑張れば誰か愛してもらえるんじゃないのかな、もう一生懸命頑張る、そしたら誰か受け入れてくれるんじゃないかな、一生懸命頑張って頑張って頑張って頑張って、そしたら誰か受け入れてくれるだろう、そのために頑張ろうって誓うんです。そうするとどうなるか、人に受け入れてもらいたいっていう必要に駆り立てられた人生つかなければなってしまう、そういうことが起こり得るということです。So there's a blank in the outline square. You can write down. It says it's kind of good. So there's emotional wounds. Emotional wounds. And emotional wounds create a lie in our heart for our life. And that creates unthinking about.And it's a fake self, fake self. And they don't know about that. But for example, like if there's a favoritism in your family, then we feel like my father chose my brother, prefers my brother. Then what happens is, I'm not important. What I do is not important.And then that creates an internal battle. I need to try real hard. I need to make desperate efforts to be accepted. I want to be accepted. I want to be loved. So we keep going and going. So that becomes a life driven by the need for full acceptance. That could happen. ですので、いろんなものが考えられますけど、いろんなものに駆り立てられる人生というのが考えられると思うんですけれども、怒りと憤りに駆り立てられた人生、それは、ね、恐れに駆り立てられた人生、恐れを何とかするために、ね、満たすために何とかしよう、物質主義もそうですね、物質主義、これ分かりますかね、戦後になって物がなかった、物がない時代だった、もう食べるものもなかった、教育もなかった、自分の子供にはいいものをあげよう、一個なんですけれども、行き過ぎると、何でもかんでも買って与えてしまう、自己主義に走ってしまう、甘やかしてしまうということがあり得るということです。人に受け入れられたい、さっき言いました、で立法主義とか、満たされない人生、不必要なストレス、いやしい人生になってしまうということです。Yeah, so that, yeah, there are many examples, but that could be like a life driven by anger and resentment, a life driven by fear, or materialism. You know, after the World War II, Japan suffered by after World War II, then parents, well, they didn't have enough food, enough education, so they make a vow that I will never let my children hungry, become hungry.Well, I'll give them a highest education as much as possible. It's a good thing, but in an extreme case, they could spoil the children. But, you know, I just said that I'm given by the need of acceptance, legalism, like that is not good, but I'm sorry, a stress that could happen.けれども、聖書の中でこういう言葉があります。第2のルーク福音書の5章33節から37節読んでみますね。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私イエス様ですね、イエス様、私は言っておく、一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である。 地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない、そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。ですので我々が誓い、内なる誓いを立ててしまうとき、それが偽の神と言いましょうかね。まあ、ガーツと書きました。小さい小文字の本当の真の神ではなくて、偽の神にそれがなってしまって、それを満たさないと満たされないというふうに信じちゃう。恐れを満たすためとか、さっき受け入れられたい、それが神以上になってしまう。それを満たすために走らなきゃいけないような人生に陥ってしまう。本当の神様に入っていただけない状況を生み出してしまうということです。マシュ5:33-37, let me read. That's about Jesus Christ. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. But do not swear by your head, for you cannot even you cannot make even one hair white or black. Or you need to say simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. So when we make these kinds of extreme internal vows, they could become gods in our life. That controls our life. We would want to feel this false gods or idols to live, and that's not good. That creates a situation into which the true God cannot enter. 皆さんはどうでしょうかね。過去の傷、過去のからの咎というものを健全な形で処理して解決しているでしょうか。我々はどうやって過去の咎と戦うことができるんでしょうか。 So my question is, how about you? Have you already found a wayhealthy way to deal with pain, deal with the emotional wounds and frustration from the past? Because how can we cope? How can we fight with the iniquity from the past? それが今日の3番目のポイントです。過去からのトラとどう向き合うか。はい、4つほど挙げたんですが、最初のステップですね、それは問題に気づく、認めるっていうことです。我々あんまり向き合いたくないですね、こういうとこと向き合いたくないですよ、言われたくもないし。 So the first thing is、we need to admit or we need to be aware of the program. You know, honestly, we don't want to fix itI don't want to face it. I'm gonna forget about that and I'm gonna move on. But there's a necessity somewhere in your life that you need to face and overcome by the power of Christ.
エゼキエル書の18章にこういう言葉があります。エゼキエル18。
Yeah, there is a key in Ezekiel 18.
書きがエゼキエルの18章に書いてありますから、もし、ね、聖書をお持ちの方開いてもいいと思うんですけれども、エゼキエルの18章14節から17節。ところでその人にまた息子が生まれ、彼が父の行ったすべての過ちを見て帰りに、このようなことを行わないなら、また私の裁きを行い私の掟に従って歩むなら、彼は父の罪の上に死ぬことはない、必ず生きるというふうに神様は言ってくれています。エゼキエル18:14-17
says, But suppose this son has a son who sees all the sins his father commits, and though he sees them, he does not do such things, and he keeps my laws and follows my decrees, he will not die for his father's sin, he will surely live.
That's what God says. ですので、それをまず見る、そして向き合う。そうするならば、神様はそれのために死ぬことはないよ、滅びることはないよ、必ず生きるっていうふうに言ってくださっています。So first thing we need to do is we face it. When we see that, God says, you will not die. You will not be destroyed. You will live. Surely live. That's what God says. そして、2番目ですね。それは、あなた自身の罪に対して責任を取るということです。責任を取る。悔い改めるということです。So second step is take your responsibility. Take responsibility for your own sin and repent.エゼキエルの18章は人は親のせいにしちゃいけないというのが書いてあります。それぞれの罪はそれぞれの責任ですよと言っています。それぞれの責任はあなたの責任ですよと言っています。誰かのせいにしちゃダメです。 So Ezekiel 18 clearly teaches that each one of us has sinned.Each one of us is responsible for our own sin, and we cannot give scapegoat to our parents and blame. That's because what they did. We cannot say that. We all need to take the responsibility on our own and face God. At the end of the day, Ezekiel 18 says that. そのことが書いてあります。Ezekiel 18 says that.読みますね。エゼキエル書の18章30節から32節まで。それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての罪から立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる罪を投げ捨てて新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。悔い改めるっていうのはただただごめんなさいって言って、はいまた3、ね、2個後には忘れてまた同じことしました、はいまたごめんなさい、はいまたしました、ごめんなさい、違いますね、はい、それは悔い改めてないんです。悔い改めないんです。謝るって大事な、神様に対してごめんなさい、人に対してごめんなさい、大切です。悔い改めるっていうのは、それをやめるって、決める、やめるって、もうやらない。で、神に立ち返る、新しい心をもらって、新しい霊をいただいて、やめる、投げ捨てる、過去の生き方で、新しい生き方をイエス様と共にしていくことができる。神様は誰の死をも喜ばないってあります。みんな生きること、生き生きすること、命もらうことをやっているということですね。エゼキエル18:30-32 Let me read. Therefore you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, not parents' ways, your own ways, declare the sovereign Lord. RepentTurn away from all your confessions, then sin will not be your downfall. Rid yourselves of all the offenses you have committed, and get a new heart and a new spirit. Why will you die, people of Israel? For I take no pleasure in the death of anyone, declared the sovereign Lord. Repent and be. Repentance is not just apologizing, I'm sorry. And then 3 days later, I do that again.And then, I'm sorry, God. Then 3 days later, I do the same thing again. I'm sorry, God. You forgive us. Your mercy, you know, you forgive me. No, that's not repentance. Repentance is create a new heart. Throw away the old ways of our life. Create a new way by the Holy Spirit. And turn around to God. That's what God desires. He doesn't want us to die.By sin, he wants us to heal. で、3つ目ですね。それは、 あの親を許してください、許してください。 That's our point is please forgive your parents, please forgive your parents, they are not perfect either, we are not perfect, we will be parents someday, we don't want our children to judge us. そうですね、親も人間ですね、親も完璧じゃないです、私たちも完璧じゃないなんていうことは私たち自身知ってるわけですよね。親も完璧じゃないんです、親もその当時一生懸命子育てしたんだと思うんです、一生懸命したんだと思うんです。過去の傷を引きずらない、過去の傷を次の世代に伝えないためにも、憐れみを持って許してください。ルカの6章36節から37節、イエス様は言われました。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることはない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。我々が親を裁いていると、おそらく我々もまたそういうふうに子供の世代でそうなってしまう。次の世代が、あるいは神様が我々を裁かないためにも、我々も前の世代のことを裁かないものでありたい、許すものでありたいと思います。そしてあなたの子供はそれを見てます。あなたの子供はあなたの行動から学びますか。許したいなと、難しいですけどね、でも許していきたいなと思います。 So Luke 6:36-37 Jesus says, Be merciful just as your father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.We want God and our next generation love us. So we, if we are keeping judging our parents, what about the children? How will they do? The children are looking at you. What you do? So we don't want to judge our parents, lest God and the next generation judge by the scoreboard we get.So your children will learn from their actions. So let us pray. Okay, so it's not easy, but let's pray. 知っていましたけれども、それができるというのはこの4番目の秘訣があります。I said it's not easy, but because of that, there is a step four. それは我々が頑張って乗り越えようなんて言ってるんじゃないんです。それ難しいですね。それをイエス様のところに持っていくって話を聞います。そしてその解決のために祈る、祈る、神様取り返させてください、人の愛をください、許せないんです、認めてください、愛じゃないんです、でも許す心を与えてください。そうするとね、変わっていきます。さっき言いました、私これもうやらないです、まだ短期ですよ。でも結構いろんなことを通して忍耐学んだりとか、寛容さ学んだりとか、愛を教えられてます。トガを繰り返すんじゃなくて、トガが祝福に向かうっていうことですね。出エジプト記の34章の6節から7節、新改訳ですね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。
主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、我がとその人を罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の戸は子に、この子に三代に四代に。
はい、戸は三代四代までって言ったんですけど、神の恵みは何代まで続くって書いてありますか？
千代。
はい、千代まで続くって書いてありますね。千代までですよ。千代まで。アブラハムとかイサク、もうずーっとあとイエス様もあるんですね。神様は星の数ほど祝福するよっていう約束、我々一人一人のものですよ。祝福 ます。何よりもそれは神の側の憐れみ、恵みに基づくものですよということです。 So the fourth step is bring your iniquity. I'm not saying that do your own, your best effort to overcome, but that bring your iniquity to Christ and pray that I cannot forgive my parents. Pray that so that I can love, I can forgive, I can overcome. Let's pray for that. So that we can overcome and it's going to come from iniquity to blessings. Exodus 34, 6 and 7. Can you speak of this? Let's read that. The Lord,
God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for the thousandth generation, forgiving iniquity and transgression and sin, yet by no means clearing the guilty, but visiting the iniquity of the parents upon the children and the children's children to the third and the fourth generation.
So that's saying that iniquity is to the third or fourth generation. What about grace? What about blessings? But that means for thousands of generations. It's like Abraham, he was promised by God that I will bless your children like the stars, you know, stars in the sky that I continue to the further generations and Jesus Christ was born. The same thing is saying to us, I bless you and your servants of generation next to you, if you come to me. And that's based on his love, his love, his side of love. 今日の創世記の26章で読まなかった箇所があるんですけれども、ここで、こういう言葉が出てきました。26章の18節と24章、24節なんですけれども、こういう言葉が書いてあったんですね。そこにも父アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後、ペリシテ人がそれを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前を付けた。その夜、父が現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我がしもべアブラハムの故になりました、そうですね、我々親のもしねあれば、我々親のしていた間違ってたこととか罪とかとか、それを繰り返さないようにしたいということを言ったんですけど、同時にですよ、親から受け継ぐべきいい部分もたくさんあります。恵みがたくさんあるわけですよね。それは感謝を持ってもちろん次に伝えていく、しっかりとそれは受け継いでいく、恵みの部分はしっかり受け継ぐ、そうじゃない部分は我々の世代で切る、終わりにする、部分はもちろん次の世代に残していく、そういう恵みの移動をねストップしないようにしたい、それを、しっかりね見極める力を神様に祈って、見極めて知恵を持って愛を持って、そのことを、何を受け継いでいくのかっていうのを見極めながら、それを祝福で出していただくということだと思います。 After Genesis 28:26 we didn't read this in a later part, but it says Isaac reopened the wells that had been dug in the times of his father Abraham which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given him. The night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father AbrahamDo not be afraid, for I am with you. I bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. So, we want to stop the iniquity, you know, passed down from the former generation. At the same time, on the other hand, we want to pass down the good things. There are many good things we inherited from our parents. So keep that and passed down to the next generation. That's the important part too. So we want to unstop the well of blessings from which we are meant to draw and drink. So the key is, you know, we need to discern, you know, what we should stop by my generation
what I need to pass down to the next generation. We need to teach them this love and wisdom from God so that we can mark our family lines with our blessings.
最後の、これを読んで、終わりにしたいと思います。先週も読んだんですけど、もう一点この箇所を皆さんで取り出して読んでみたいと思います。マタイ16章の24節から25節までご一緒にどうぞ。3、はい、
それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。
改めて問いたいと思います。全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得がありましょうか。同じことが子どもたちについても言います。全部自分の夢叶えて全部好きなことやりました。でも自分の子供の魂が、自分自身の子供の魂が失われてしまったとしたら何の意義がありましょうか。我々信仰バトンを次世代にしっかりとつなげるのでやりたいと思います。願います。We read this same passage last week, but let's read together again. Then Jesus said to his disciples,
Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it.
What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?
So I want to ask you, if you have children, or if you are planning to have children someday, what good will it be for you to gain the whole world, yet forfeit your own children's hope to be the ones who want to pass down our patterns of faith? Will you leave behind a heritage?
お願いしましょう。Let's pray.
、mercy, grace, pray together, love, compassion. I confess that we are not perfect. We cannot forgive our parents, our people around us. We want reconciliation.Good relationship, but somehow we hesitate to create relationship again. We cannot do it on our own. So we confess that we cannot do it alone by our power, by our love only. But we ask your love. We want your spirit to be with us so that we can overcome the iniquity we inherited from our former generation. And we also want to keep the blessings we inherited. We want to be thankful for our parents that they raised us with their love, whatever they could to raise us in a good way. We want to be thankful for that. At the same time, please forgive the sins we have, and we want to receive the power, strength, and love. So please mold us, shape us, transform us. We need to be recreated. We want the life. We want new creation. We want transformation. Please help us in our journey. Strengthen each one of us. Bless our life and the generation after us. 神様、恵みに満ちた愛に深い私たちをいつもいつも憐れみを持って愛してくださる神様、あなたの存在をありがとうございます。私たち本当に愛がない、足りない。親を愛すこともできない、許すこともできなかった。周りの方々を愛することも許すこともできない。和解したい、許したいと思っていても、自分自身でその力がないことを認めます。神様、どうぞ私たちがあなたからしっかりと愛をいただいて、愛する力をいただいて、許す力もいただいて歩んでいきたいと思っています。
ぞ私たちが私たちの世代でどうかストップすることができる神様助けてください。また同時に私たち親から受け継いだたくさん良いものがあるはずです。それをしっかりと見極めてそれを次の世代にしっかりと伝えていくことができるよう助けてください。私たちの一番大切な命また、その信仰を次の世代にしっかりと伝えていくことができるように神様あなたの力を必要です助けてください。神様どうぞ私たちの次の世代を祝福してくださいますように。この日本にどれだけあなたの愛が必要でしょうか。これほど本当に物質的に豊かであってもほとんど貧しい人たちはいないと母さんも言っています。神様本当にあなたの救いが必要です。どうぞ私たちがまず生まれ変わり私たちがまずあなたの御言葉になりその生き方によってあなた方々にインパクトで与えていくことができるそのことを信じます。神様どうぞ生まれる一人一人の家族をあなたが豊かに祝福し次の世代を子供たちを孫を豊かにあなたの祝福いたしまた、育成内にも及ぶあなたの恵みを私たち100年後仙台に至るまであなたの恵みで満たしてくださいますお願いいたします。おとい救い主、癒し主、主である私たちの愛するイエス・キリストのお名前を通して今にお支えありがとうございます。ちょっと長くなってしまいました。すみません。